でもこの方は生き延びた。生き延びた。この方のうちにキリスト信仰があったんですね。そのような厳しい条件の中で、キリストの望みをうちにいただきながら、毎日が毎日が奇跡の連続の中で生かされてまいりました。で、この方が、この京都婦人部の修行会の講師として招かれたんですけども、講談に紹介されて立たれた、この最初のこの一声がですね、皆さん、私はイエス様のことをよく知っておりますから、そのイエス様のことを皆さんにも今日お分かりしたいと思います。これが最初の言葉ですよ。聞き方によってはえらい傲慢なしてるなと思うようなことでありますが、みんな、こうすごく納得をしながらですね、その方の本当にこの体験を通してこの信仰、この御言葉を解き起こしながらですね、本当にこの人のうちにある生きたキリスト様をですね、その告白を感動の持ちで聞いたんですね。忘れることができない。まだ私たちはイエス様をどのように告白できるか、あなたこそ生ける神の子キリストですという言葉面だけじゃない、教理のことだけではない。もちろん正しい教理は後ろ間違いない教理必要ですよ。しかしそれを本当に生き生きと私たちの生きた生活体験の中で告白できる、これはすごく大切なことですね。あなたこそ生ける神の子キリストです。混沌とした時代の中でみんながああだこうだこうだと言って、ああそうかなこうかなと言われるな、多くのですね確信のない人がいつも揺らいでいるような時代の中にあって、私たちはイエス様に対してどのような告白をすることができるでしょうか。今朝私たちがイエス様に、あなたが私に対して何と言いますかと求められていると思いますよ。その告白が私たちの信仰生活を定めるんですね。また私たちがまさに世に使わされた血の血が世の光であるというその証の生活を確立させるんですよ。イエス様の信仰が分からなくても、世の人たちが、この人が本物の信仰を持っているかどうかは、もう見て取るんだということを、この間もお話ししましたが、本当にそうだと思います。ああ、この人の信仰は本物だな。この人は、ああ、クリスチャンだと言ってるけども、よう分からんな。それは私たちの信仰の告白の問題です。身についているかどうかという話なんです。イエス様は今朝、そのことを問い、私たちに本当に幸いな信仰告白をしてほしいと願っていらっしゃると思いますね。またそのために私たちを今日も導かれるわけです。私たちは礼拝でヨハネの福音書を学んでまいりました。そしてヨハネ福音書の特有のイエス様の言葉、連続して学んでまいりましたね。それは、私は何々であるというイエス様の特有の言い方ですね。イエス様が用いられたエゴ、エイミという聖書の言葉。これはイエス様の本質を言い表す大変強い言葉だということを学んでまいりました。私こそは私であるという、多くの人間が用いることができない自己宣言。神の子、イエス様の自己宣言の言葉であり、でこのようなであるなんていう断言は神様にしかできないということだということを学んでまいりました。そういう用法を用いながらイエス様は、私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。私が命に至る門であると、誰でも私を通って入らなければ永遠の命に行くことはありませんとおっしゃいました。また私が 良い羊飼いである。良い羊飼いがいつも羊のことに心を砕き、羊のためには命を投げ出すんだよとおっしゃいました。私はよみがえりである、命であるとおっしゃいました。私はぶどうの木、あなた方はそれにつながる枝なんだとおっしゃいました。弟子たちはそのお言葉を聞いてきたんです。イエス様のその自分の本質を表されるところの特別のお言葉を、強い言葉を、独特の言葉を聞き続けてまいりました。しかし同時にそのお言葉をイエス様は時に弟子たちの前で奇跡という、だから印というんですが、お言葉の印を、奇跡を目の当たりに見せてくださいました。弟子たちは私はよみがえりで命があるとイエス様のご主の宣言のお言葉とともに、その神の力の霊所として死んでよかったっていたラザロがその墓から出てきたという、このよみがえりの、神のよみがえりの力、その霊所、その具体的な出来事をですね、まさにそのお言葉通りの神の力と権威を持っていらっしゃるお方がイエス様だということをね、目の当たりに見た。こういう経験を彼らは何度も何度もいろんな場面でイエス様と共にあって見聞きし、体験してきたんですね。そういうことを通して弟子たちの中に明確なイエス様理解、イエス様がメシアである、メシア理解が形成され、そのある意味で集大成としてこの時この告白が導かれているんですね。ですからペテロの音告白は明白で生き生きとしている。あなたこそ生ける神の子キリストです。間髪入れずに、あなたは私を何というか、とかあのとか、そのことは言わないですよね。もうはっきりと喜んで生き生きと、すぐさまイエス様、あなたこそ生ける神の子キリストです。私たちはそのことを信じています。そう信じています。このように告白することができたんですね。皆さん素晴らしいですね。この告白はその告白する弟子たちの生き方を決定します。この彼らが告白したこのキリストというのはですね、皆さんも聞かれたことあるかもしれませんが、油注がれたものという意味でありますね。旧約聖書の中に神様の任職任命を受けてですね、油注がれた、そういう立場に立つ、お仕事をするという人が3人いたんです。3人以外は油注ぎを受けません。絶対に受けません。第一にそれは神様に立てられた民の上に良い神様に代わって指導する王様です。王に油注ぎです。サムエルという人がサウロを見つけ出し、サウロに油注ぎをしました。サウロが退けられると、今度はエッサイの一番下の息子ダビデ、神様がこれだ、これやむらを注げ、やりましたからね。このダビデ、少年ダビデに油注ぎをするんですね、王様。またもう一人は祭司であります。神が選ばれた祭司に油注ぎをし、祭壇で使える奉仕をさせたんですね。もう一つは預言者であります。預言者自ら、神様自ら油注ぎを受けたものであります。イエス様までこの旧約におけるところの王、祭司、預言者の職を一心に可能さの得たものである。それがメシアだと予言されていた。王であり祭司、預言者、そんなことを人間はできませんね。一つの働きだけ、一つの職務だけなんですけれども、しかし来たるべきメシアはこれらの三つの職務を全部一心に引き受けた方だ、油注がれた、それがメシアなんだという予言があった。まさにそのメシアとしてイエス様はおいてくださったんですね。皆さん、イエス様は王様ですよ。イエス様は私の主、王ですよ。私を治め、 愛と恵みをって私の心と思いを支配し、生活を導かれる、人生を導かれる支配者のお方、王なんです。あなたこそキリストですと私たちが告白するときに、そのことを私たちは告白しているんです。いつも心の王座に、いつの間にか居座ってしまう己というものを本当に引きずり下ろして、イエス様をいつも心の王座に迎えていく。今日一日、あなたが私の主です、王です、あなたの愛と恵みによって私を導いてください。私の信仰が必ず信仰による従順という形をとります。なぜならば王がいらっしゃるからです。この王様に私の人生を心を日々収めていただく。